それでは今朝は、取りなして祈れるものにと題して、小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は、テモテへの手紙第1、2章1節から7節までです。新約聖書、テモテへの手紙第1、2章1節から7節までです。ではお読みいたします。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために、私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。
改めまして、皆さんおはようございます。5月最初の日曜日になりましたけれども、今までにない大型連休で、10日間という連休がありまして、今そのもう後半に差し掛かっていますが、多くの方たちは、ゆっくりとその休みを、謳歌されたんではないかと思います。先週の月曜日には、結婚式が、ともみさんの結婚式が、谷本さんとの結婚式がこの場所でありまして、式はこの場所で、そして披露宴はその向こう側にある多目的、そして研修室、たくさんの方々の、愛による準備と、そして、披露宴が終わってもですね、何かこの余韻が残る、そんな時間であったなと。少し今日お二人もお見えになって、後で皆さんに挨拶したいということですけれども、少しの寂しさとですね、また新しい家庭が生まれた喜びと、本当にいろんな思いの中でその式、披露宴が持たれました。そして、その2日後には月をまたいで、新しい天皇が即位なさって、新しい時代を迎えました。平成が厳かにこの幕を閉じて、令和の時代を迎えて、今日が最初の礼拝となります。新聞なんかで読むとですね、126代目の天皇が、この5月に即位されたと。代をたどっていける、そして自分がどこの出生なのか、戸籍がある。これはですね、世界を見渡しても、本当に稀な民族のようです。代々とですね、その代が全部こうたどれるという、そのような私たちは日本に住んでいますけれども、上位されたのは約200年ぶりと聞きました。天皇陛下が崩御されて皇位を継承されたこの平成の幕開けとは違ってですね、令和は喜ばしい期待感であふれた、スタートとなりました。新しい時代を迎えるというこの共通した思いを国民一同が持てるというのは、他の国には見られないことではないだろうかと思いました。区切りをつけて次の時代を迎えるというのは、過ぎた時代を検証する、そういう機会にもなりますし、また自分たちの足元を今一度見つめ直して新たな気持ちでスタートする、この良い機会ともなるんだなということを感じました。 まあ、大型連休でですね、この日本国全部が、全体がこの祝賀ムードで溢れている。午前0時、この4月30日から5月1日に変わるこの午前0時には、そのカウントダウンがまあ各地で、あったようです。そして、そのカウントダウンして、その日付を超えたならば、すぐさま結婚式を挙げる。区役所や市役所やそういうところもまあ開かれてですね、平成、令和最初のカップルとなりたいということで、婚姻届を提出に行く、まあ、カップルも各地であったようです。まあ、谷本さんと、そして、ともみさんも、令和元年1日に、婚姻届を、岸和田の市役所ですね。市役所に出しに行ったということ、まあ、岸和田ではですね、市長さんが出向いて、婚姻届を出した人と一緒に、まあ、写真を撮ってくれるという、まあ、サービスが あったようですけれども、各地でそのような趣向を凝らした、ことが、なされていたようです。まあ、山陰にはですね、平成最後の赤ちゃん、そして令和最初の赤ちゃん、まあ、目をつけるところはそんなところで、そういう報道もあったりですね、本当に祝い一色の、まあ、一週間であったように思います。まあ、テレビに釘付けだったという人も、まあ、多かったんではないかと思います。日本中が固唾を飲んで、この平成最後の日になされた、退位の儀式、退位礼正典の儀を固唾を飲んで、見ていたんではないかと思います。202年ぶりと報道していました。そして翌日には同じ場所で今度は天皇が即位されるこの即位の儀がなされました。この三種の神儀というんでしょうか、剣とそして勾玉、この剣事と承継をする、まあ、引き継ぐ受け継ぐその儀式が翌日には行われました。まあ、天皇歴代の天皇にこの伝わる三種の神儀のうち、この取り扱いをですね、侍従の方が丁寧にうやうやしくその場所に持ってきて、儀式が執り行われているのをこのリアルタイムでですね、報道が入って、国民に今中継していました。まあ、退位と即位どちらの儀式もですね、まあ、うやうやしく同じような手法で同じ、方法で、この進められていましたけれども、改めてですね、こんなふうに執り行われるんだなということを知るようなことが多くありました。まあ、平成は国民に寄り添って平和な時代を作ることに心を注いで、象徴としての天皇の在り方というものを深く、まあ、模索されていたということをいろんなところで聞きました。まあ、街頭インタビューで、新しい時代は今までにないより幸せな時代になりたいと多くの人がですね、そのような言葉を口にしていましたが、まあそれをするのは誰であるかということです。誰かがそれをしてくれるんではない、自分もその中の一員であるんだということを心に留める必要があるなということを思いました。まあ、ここに集っておられる多くの方は、まあ、クリスチャン、イエス様を信じ、神様を信じ、祈ることを知っている人たちですけれども、新しい時代がそのような時代となるために、だからこそ私たちは、この国の上に立つ指導者、者たち、為政者のために、祈る必要があるんではないだろうかということを思わされています。今朝は、この取りなし祈れる者にという題で、御言葉を開きました。今朝ここから第一番目に見てまいりたいものは、歴史の中から見る取りなしの祈りということです。歴史の中から見る取りなしの祈り。まあ、今回の厳かな式を見ながらですね、私はふとこの旧約聖書に出てくる契約の箱のことを思いました。契約の箱は民の中心にあってですね、神様の臨在を表すものでした。民にとっては重要なもの。この出エジプトの後、モーセの時代に神様がモーセに向かってですね、契約の箱の寸法、また素材、デザインというものを事細かに告げて、そしてそれはいつも民の中心にありました。 たびたびとこの旧約聖書の中に登場してきます。あの出エジプトした後の荒野での40年間さまよった時に、この契約の箱、神の臨在はいつも民の中心にありました。そしてあのヨルダン川を渡って約束の地に入る時にはですね、この契約の箱は民の先頭にありました。長い歴史の中でこの神様の臨在を表してきた、この儀式、大位の礼、即位の礼の儀式を見ながらですね、何かこう似ているものがあるように、まあ、感じたので、この契約の箱のことを思い出しました。代々と継がれている、国の中心の中にある、そしてその扱い方は厳かで、それは神聖なるものである。決して同じではないんですけれども、この契約の箱というものが、今まで聖書で読んできただけの内容ではなくてですね、どれほど民にとって重要なかつ厳粛な神聖なものであったのかということをですね、改めて、思いました。その厳粛さを身近に感じながら、この即位のまた大位の儀式の中で侍従の方がですね、うやうやしくこの持ってくる剣と勾玉、そして国事と御事でしょうか、案という台において、まあ、ほんの5分か7分ぐらいの儀式でしたけれども、どちらもしかしですね、これは百何十代と続く天皇家に、まあ、継がれていきですね、即位された新しい天皇と共にこの赤坂御所に、まあ、持ち運ばれて、また次の代にまで継がれていくというようなことですけれども、これはですね、盗まれてもならないし、あるいは奪い取られてもならない、本当に重要なものであるわけです。そんなことがあれば言語道断。しかし、あの契約の箱は民の中心にあり、神の臨在を表す契約の箱はたびたびですね、奪い取られ、何十年も民の異邦人の手の中にあったり、そして、しまいには失ってしまった、今どこにあるかわからない、まあ、そのような一大事がですね、あったわけです。皆さんはこのような儀式の中でですね、どのように私たちの国というものを改めて、見直しておられたでしょうか。まあ、旧約聖書にある神の民の歴史というものを見るならば、国のリーダーのために祈ることの重要性を教えられます。その国のリーダーのために祈る、その祈りによってさまざまなこの国と国とのこの攻防に巻き込まれた民がですね、危機の中にあって飲み込まれるような時でも、その危機的状況下を塗り替えて、そして確かに誠の神がおられるんだということを他の国々、他の民族にも示し続けてきました。まあ、不思議なことですけれども、このヨーロッパの歴史を見るとですね、この旧約のこの紀元前の歴史を見ると、いつも強国が台頭したその中にはですね、イスラエルの民が組み込まれていたということを見ることができます。もちろんダビデ王ソロモンの時には、あの一世を風靡していましたのはイスラエルの民でした。その後アッシリア、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、その帝国がですね、あの時代、あの地域をどんどんと飲み込むようにして制覇していきます。どの時代にもイスラエルの民は弱い立場にありながら、しかしこの一世を風靡した国の権威者のもとに置かれて、そして陰ながらですね、このいつも力を持って働いておられる神様とこの歴史を塗り替えてきたということを私たちは見ることができます。その背後にあったものはですね、祈りでした。この祈りを通して民は守りを得てきましたし、この祈りを通して神がおられるということを、この支配されながらもその神を表すもの、存在として大きな影響力を持ってきました。バビロンの捕囚の時、まだバビロンの捕囚後の時にもですね、これが顕著に見られます。紀元前の538年、 バビロン帝国が衰退した後に強力なペルシャ帝国が台頭しました。その時王となったクロス王はバビロンに捕囚に連れてこられた民をですね、解放するんです。もう帰っていいよ、あなた方は自分の土地に帰っていいよ。捕囚から解かれた民はふるさとに戻ることが許されて、全員は戻りませんでした。一部の者たちがあのふるさとに戻ったんです。そして戻った民が最初にしたことは何だったか、自分の家を建てることでもなく、まず最初にしたのはですね、神様を礼拝するこの神殿を再び建て上げるということに着手しました。あのソロモンがですね、税を肥やして作ったかのあの神殿はバビロン帝国によって焼き払われていました。見るも無残な。この神殿をもう一度自分たちの手で建て上げる。この記事はですね、旧約聖書のエズラ記、そしてネヘミヤ記に出てきます。この神殿再建の事業に取り掛かった時ですね、この事業を邪魔する者たちがいました。それはその地域にある統治していた総督がその邪魔に入るわけです。思うようにこの工事は進まなかったんですね。心よく思わない者たちがその地を統治していたペルシャ帝国の王の傘を着てですね、誰の命令でそれをやっているのかと、問いただすわけです。誰がこの工事を命じたのか、責任者は誰かと。イスラエルの民の責任者はハガイとゼカリア、またゼルバベルという者たちが、このリーダーとなって神殿再建をしていました。民の指導者であった者たちはこの申し立てに対してですね、確かに私たちは王に命じられてこのことをやっているんですと答えます。この再建を始めましたと。そして彼らはこの反対勢力を持つ者たちはこの工事を止めることができなかったとエズラ記に書いています。そこには神の目が注がれていたのでと書いているんですね。神の目が注がれていたので彼らの工事を止めることができなかった。この時に神殿再建を反対する総督は立てないという人でした。この立てないはですね、この工事について正当な理由を挙げて返答したエズラたちの言葉を聞いて、この地を統治しているペルシャ帝国の王にですね、使いを出してもう一度下調べをするんです。本当かどうか、その命令が本当かどうか調べるんですね。そして使いを出された者はそのペルシャ帝国の王の宝物蔵から当時初代王、この時はもう三代目の王になっていました、ダリオスという王様、初代の王様クロスの記録があるかないかを調べさせたんです。彼らが言っていることが本当にそうなのか、王の命令によって自分たちはそれを立てているのかどうか、そしてこのダリオス王に王様の意見も添えてお伝えくださいと、陳述するんですね。結果どうなったかというと、ペルシャのダリオス王は文書庫を調べさせてみると初代王の古い書物が見つかります。そこにはですね、こう書いてありました。エルサレムの神殿をユダヤ人に建てさせよ、その費用は王宮から支給する。ダリオスはこれを読んでですね、こう命じるんです。ユダヤ人の宮の建築に必要なものを私たちは支給する、妨害したものは厳罰に処すようにという文書を書き送るんです。この総督立てないは、妨害工作を施しましたけれども、その妨害しようと思った計画は失敗するどころかですね、全く逆効果の結果に終わりました。帰還して力のない弱い立場だったこのイスラエルの民が 強国ペルシャ帝国の力にねじ伏せられてですね、許可を得られない、また神殿再建ができない、それを狙って、陳述されたわけですけれども、その反対に文書が見つかって、必要な経費はペルシャ帝国が払うと、ねじ伏せられるような時に、危機的な状況下の中で追い風を受けるようにして、この神殿再建はですね、再び進んでいくんです。主の目が彼らの上に注がれていたと言うんですね。エズラはこの事業を達成するにあたって最初にしていたのは断食の祈りでした。祈りながら宝剣物をですね、用意したんです。エズラは帰還をする前に、まず神様の御前にひざまずいて祈る信仰を持っていました。もちろん具体的なプランを持ちながらです。しかし最初にしたのは祈りでした。こう記しています。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべてのもの持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであったと。いつもですね、この強国の権威や支配にさらされながら、しかしその支配にさらされて窮地に追いやられながら、時代を先取り、そしてまた計画を成し遂げていった陰には、この民の取りなしの祈りがありました。国のトップの人のために、リーダーたちのために祈る祈りによって、一つ一つがですね、支えられてまた運ばれてきました。ペルシャの前のこのバビロン帝国の時もそうでした。捕囚された民はですね、バビロンの強烈な王であったこのネブカデネザルという王、この王様は自分の像を立てて自分を拝まなければ、すべてですね、この火の燃えた炉の中に投げ込むという命令を出しますが、それに屈しなかったダニエル、そしてまたその友人だったシャデラク、メシャク、アベデネゴ、3人の記事がですね、このダニエル書にも出てきます。またその三人をですね、助けた神様は、ペルシャ帝国の時代、エステル記に出てきますが、エステルはこの民族根絶やしに遭う窮地に追い込まれます。エステルはですね、ユダヤ人でありながら王妃であったんです。自分一人が助かるかもしれない。エステルのこのおじさん、モルデカイというおじさんと、ユダヤ人を心よく思わないハマンという権力者との間に争いがあって、イスラエル人を根絶やしにしてしまおう、そういう策略が練られた時に、エステルは王のそばで、そしてエステル王妃を支えるためにイスラエルの民は取りなして祈りました。エステルはですね、この時、死ななければならないなら私はこの時死にますという告白を持っています。自分の命を差し出して、この王妃の立場にあったエステルは、同胞を救うために意を決してこの陰謀をですね、食い止めました。ダニエルの時代も、またエステルの時代も、どちらもですね、首の皮一枚のところで危機を回避します。民族がこの窮地に追い込まれたときに、そのリーダーに奮い立つ力を与えて、状況を好転へと導いたのはですね、いつもそこに民の取りなしの祈りがありました。歴史の中でですね、その取りなしの祈りの力を見ることができます。断食して祈った祈りがありました。祈りというのは人間にだけ与えられている行為です。 他の霊長類がですね、人間のように振る舞うことができても、言葉を発したり、いろいろすることができたとしてもですね、唯一の相違点は、神に祈るという信仰心。これは人しか持っていません。信仰心があるのは、神に祈ることをするのは、神様の息吹を、息を吹き入れられて作られた人間だけがですね、その祈るということをします。私たちもこの祈りが与えられている一人です。エズラ記の6章を見るとですね、ペルシャのダリオス王が書いたこの総督立てないという総督に書き送った、この神殿再建を妨害しようとした総督に書き送った手紙の一文の中にですね、このように書き添えている文書があります。アウトラインにもありますけれども、エズラ 6-10 というところですが、そこをですね、一緒に読みたいと思います。エズラ 6-10、 はい。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。ペルシャ帝国の王はイスラエルの神をですね、どのように見ていたか。彼らが帰還して、この自分たちのカナンの地土地に帰って、そして、神殿が建て上げられたならば、その暁には、イスラエルの民が王と王の長寿を祈るようにしなさいと、このペルシャの王がですね、命じたんです。王は異邦人でありながら、異邦の神を知りながら、信じながらですね、一方で、イスラエルの民には、イスラエルの民の祈りには力があるということ。この民の神様は、天地の創造主であるんだという、この権威があるんだということを知っていたからこそ、王と王子たちのために、長寿を、祈りなさいと命じました。少し前の時代、バビロンの時代に、このネブカドネザル王に大きな影響を与えたダニエル。時間はもうすでに経過していましたが、この地でそのダニエルが影響を与えた神の言葉がですね、代々と語り継がれていたのかもしれません。その時なされた神様の御業が、この後のペルシャ帝国にもですね、語り継がれていたのかもしれません。いずれにせよ、この民が神殿を再建して、した暁には、王と王の長寿を祈りなさいと命じたっていうんですね。それをイスラエルの民に要請しました。これは目を見張ることではないでしょうか。私たちが祈っている神様は、このように時代を塗り替え、作り替え、窮地の中にありながらも、新しい時代をですね、神の御業を成しながら、神がおられるということを語り継ぐことのできるお方です。私たちは新しい時代を迎えましたけれども、その中にあって、私たちの祈っている神様も、このような方であるんだということを、心に留めたいと思います。そして第2番目は、ビジョンを胸にして祈る。ビジョンを胸にして祈る。まあ、以前この教会にもうだいぶ前ですけれどもお招きした滝本明先生、もうすでに、天に召されましたけれども、滝本も明先生がまだ現役バリバリの元気な時代、この先生は皇室のために祈っておられました。まあ、私も高校生の時だったか、キャンプに先生が来られて、講師として来られた時に、そのような話を何度かしてくださったのを覚えています。この滝本先生は皇室の方々の救いのためにずっと祈っていると言っておられました。まだ昭和の時代です。先生と同僚者であった田中正夫という先生がですね、この一緒にこのビジョンを胸にして、皇室の人たちが救われるようにと 熱い熱心な祈りが、まあ、捧げられてきました。毎年ですね、この先生たちは軽井沢で集会を開いたんです。そして本当に不思議なことですけれども、神様からのビジョンの扉が開かれるような時が、まあ、やってきました。ある夏の日のこと、田中正夫先生が、まあ、興奮してですね、滝本明先生の息子淳先生のところにやってきて、おい淳、すごいことがあったぞ。で、何かと聞くと、まあ、当時は皇太子夫妻でありましたが、この皇太子夫妻がですね、この毎年やってくる軽井沢のテニスコートに、来ているということを聞きつけてですね、田中先生がそのテニスコートに、行きました。そしてみんなが押し寄せる中、金網にへばりついて皇太子夫妻をこう見ているとですね、美智子妃殿下が自分の方にやってきた、歩いて。で、全く見ず知らずの関係のない自分を見てですね、まっすぐ自分の方に向かってやってくる。田中正夫先生はこれを見て、美智子妃殿下が自分のところにやってきた、神様は扉を開いてくれたんだと、まあ、そう思ったそうです。しかしですね、それは全く先生の、まあ、勘違いであって、先生の後ろにあったこの皇太子夫妻の乗せる車がですね、先生の後ろにあって、そして、まあ、先生めがけてやってきたように見たけど、素通りしてこの後ろの車に、まあ、乗ろうとして向かってやってきた、いました。まあ、勘違いした田中先生は、自分のところにやってきたということを思ってですね、主が扉を開いてくださった。美智子妃が近づいてくる。このチャンスを逃してはならない。ちょうどその時、片手に持っていた滝本先生が書いた、この平安を持つ秘訣という薄いブックレットがあるんですが、この本を取り出してですね、美智子様、この本をどうぞお読みくださいと。目の前に差し出して、直訴するみたいに差し出すと、その本に目をくべてですね、美智子妃殿下がそれを受け取ってもよろしいんでしょうかと言われて、それを受け取られたそうです。そして車に乗り込んでからもわざわざ窓を開けて、ありがとうと言われてその場を去られました。まあ、田中先生のこの勘違いから、平安を持つ秘訣という、この神様の平安というものについて書かれた本が手渡されて、美智子妃はそれを早速読まれたようで、なんとですね、その後、電話がかかってきました。そして、一度会って話を聞きたいと。まあ、その日をきっかけにして、何度かこのお会いする機会を持ったんです、皆さんどうぞ祈ってくださいと、そのキャンプでもですね語っておられました。まあ、ことの始まりは田中先生の勘違いからでしたけれども、普通の人間はですね、そんな勘違いはしません。それは聖なる勘違い。でもその勘違いを起こしたきっかけは祈っていたからです。神様、扉を開いてくださった。もし何もそのような要素が自分の中になければですね、そのような行動は起きないわけです。それをきっかけにこの皇室殿堂が開かれてですね、何度かお招きを受けて貴重な交わりの時をいただいたと話してくれました。そこにはですね、毎日欠かすことのない祈りがあったんです。私もそれを聞いてですね、心熱くされて、まあ、当時10代20代だったでしょうか、祈りました。神様にできないことはないんだ、そしてこの祈りの責任は自分にあるんだと。祈ることができるのは神を信じている者しか祈ることはできませんから、これは私にもこの一人の責任として祈っていかなきゃいけない。しばらくこの祈りを捧げましたが、だいぶ遠のいていました。この時代が変わるあの儀式を見ながらですね、当時若かりし頃の軽井沢のテニスコートもテレビでですね放映されました。あの時代、 ああのようなことがあったんだなということを思い起こしながら、改めてもう一度この国のためにリーダーたちのために祈りが必要だな、祈っていかなければならないなということを思わされました。皆さんはいかがでしょうか。王と高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げておられるでしょうか。皇室や国のリーダーたちのために祈っていらっしゃるでしょうか。まあもう少しですね、自分の身近なところまで降りてきて、自分の職場の社長、会社の社長、上司、自分が通う学校の先生、校長先生や先生、上に立つ者たちのために祈りを捧げていらっしゃるでしょうか。まあ、気をつけないとですね、私たちはニュースを見ながら、新聞読みながら、安易にこの政治家や為政者たち、また上に立つ者たちに対して批判をする。どうしてああなんだこうなんだ、非難したりしますが、その前に私たちがしなければならないことはですね、彼らのために祈るということです。それは私たちにしかできないことだからです。まあ祈ることによって批判や議論やこの論争といった無益なこと、何の益ももたらさないことを避けてですね、祈る祈り手である私たちの見方や考え方が変えられていく、批判体質から抜け出ていく、非難する体質から抜け出ていく、祈り始めたならば、私たち自身がその祈りによってそのあり方が変えられていくならばですね、何か見落としているようなこと、大切なことが見えてくるんではないでしょうか。そしてそこに自分を与えていくという行動もそこから、まあ、起こされていくんではないかと思います。それはですね、イスラエルの民が取りなし祈った祈りによってなされたことと、まあ、同じなんですね。ビジョンを胸にして祈るときに、その祈りは小さな祈りで終わりません。大きなうねりを持って事柄を作り変えていく。第3番目は新しい時代を紡ぎ出す祈りです。新しい時代を紡ぎ出す。新しい時代はもっと幸せになったらいいな、もっと平和になったらいいなと言いますが、それを紡ぎ出す祈りは私たちのうちにあります。もうすでにパウロはすべてのことをすべての人のために祈りますが、特に王と高い地位のある人々のために祈るようにと勧めています。二章の一節二節をですね、一緒に読みたいと思います。第一テモテ二章の一節二節、はい。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。この祈りは私たち自身の生活に直結している、無関係でない深い関係を持っている祈りなんだと言っています。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと書いています。私たちが祈るときに、私たちが所属しているその会社、また職場や学校やそれらのものが祝福し、強いてはこの国が祝福されていく、良い判断を持って 祝福されていくならば、私たちの生活もまた祝福されていく。私たちはこの神様を信じながらも世の中の中で生きていますから、上に立てられているものの権威のために祈ることは、私たちの平和やまた私たちの幸いにもつながっていくことは否めません。テモテの手紙はですね、このテモテの師であったパウロが獄中の中から書き送った手紙です。牧会書簡、もうこの後パウロは命絶たれて死んでいくという、まあ、最後の獄中書簡でした。エペソ教会、エペソの教会に使わされた若い牧師テモテがいろんな問題にぶつかって奮闘している、そこにパウロがですね、テモテに向けて書き送った手紙です。ここでパウロは教会の務めというものがですね、教会の中だけではないよ、神を信じる民だけではないよ、外にも向かうように、神を信じず、しかし私その一人一人の生活を統治している国のリーダーたちのために祈る必要があるんだということを命じています。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし、感謝を捧げなさい。そしてそれは救い主である神が喜ばれることであるんだと、まあ、説明しているんですね。この時代です。この時代、パウロにとって、またテモテにとって、また共に祈るクリスチャンたちにとって、高い地位にある人というのはですね、自分たちを迫害するローマ帝国の者たちでした。当時の教会を迫害していた、クリスチャンを捕らえては捕まえてはですね、火炙りにしたり、残酷な刑に処してですね、この苦しめていた相手でした。教会を迫害していたローマ帝国、その指導者たちのために祈りなさいと、このためにも祈るように言ったのはですね、福音宣教のためでもありました。初代教会はローマ帝国からですね、どんな迫害を受けても、それを武力で跳ねつけたり、跳ねのけたり、政治的な駆け引きによって身を守ることはしませんでした。そのような力もないし、ただひたすら彼らがしたことは祈ること、祈りでした。彼らにとっての武器は祈りでした。教会を迫害する皇帝や総督のためにも、この王たちと高い地位にある人たち、教会を迫害する皇帝や総督のために祈りました。そうした祈り、小さな祈り、その祈りの中でも殉教していったものは多く生まれましたけれども、この積み重ねられた祈りによって福音はローマ全体に伝わり、結果どうなったか、ローマ皇帝もイエス・キリストのもとにひざまずくまでになったんです。これは歴史が証明しています。ローマは迫害していたその民の祈りによって、指導者たちのために祈るその祈りによって、キリストのもとへと、イエス様のもとへと導かれていきました。並々ならぬこの忍耐と、そしてまた苦しみと、いろいろなものがあったはずです。しかし祈りには、私たちが思う以上の力があります。私たちはそれを信じて握って祈って いるでしょうか。4節にはですね、こう続いて書いています。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。私たちがこの国のリーダーたちのために祈るとき、その先にどんなことが展開していくか祈る私たちには分かりません。しかし分かることは、神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるんだということです。まあ、テレビや新聞などですね、悲惨なニュースが流れるたびに、また新聞で読むたびに暗い気持ちになります。あるいはですね、腹立たしく思うようなことがあります。なぜこんなことが起こるのか、なぜこんなことが許されるのか。しかしそれで終わらず、もう一歩踏み込んでですね、それらのニュースが私たちの祈りの課題になる。私たちがそのニュースを聞いたときにですね、なんでこんなことが、大変な世の中だ、言い捨てて終わるんではなくて、そのもう一歩先踏み込んで、その場で取りなして祈る、祈れたらと思います。その祈りは主の前に捧げられて、その祈りは用いられます。私たちが全ての人のために祈るのはなぜか、それは神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるから。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、イエス様十字架上で言われました。何をしているかわからない、それは真理を知らないということです。しかし真理を知った者は悔い改めが生まれ、やがてはあのローマ皇帝がイエス・キリストのもとにひざまずいたように、ローマがキリスト教国となって、やがてはそこから宣教師を使わしていくような国に変えられていくように、大きな技がなされて行きます。これが天のお父様の御心であると。私たちは神様から福音宣教を委ねられたものとして、国のために、リーダーたちのために祈るものでありたいと願います。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのですと三節に書いています。すべての人が救われるためには、まずそのことを神様に私たちは祈り始めることからスタートします。まあ、伝道するということは重要なことですけれども、何か事業を始めるということも重要なことですけれども、そのためにはまず神様に祈らなければならないんですね。新しい時代、どんな時代になるんだろう、どんな時代になるかは私たちがどのように生きるかで形作られていくんじゃないでしょうか。紡ぎ出すことができるんではないでしょうか。取りなしの祈りが新しいこの令和の時代を形作っていくことをですね、主に期待して祈りたいと思います。日本のクリスチャンの人口は 1% に満たないと言われています。 1% に満たない者たちの祈りがですね、神の前に捧げられていくときに、私たちはまだ見ていないけれど、聞いていないけれど、神様の願っておられることがなるということを信じて祈るときに、神の側でなしてくださることがあるんだということを信仰によって受け取りたいと思います。まあ、来週はですね、聖会の日を迎えます。鎌野直人先生が来てくださいます。この度聖会を迎えるにあたってですね、どんなテーマがいいんだろうか、スタッフでも話し、そしてまた祈りました。この天地の創造主なる神様の愛というものについて、そのテーマでですね、御言葉を取り継いでいただこう。その背景にはこの男性受洗者ということもですね、念頭に置きながら祈りがありました。この天地を作られた神様の愛というものが どういうものであるのか、具体的に分かりやすく語っていただけたらと、そのような願いを持っています。聖会が用いられるように心を合わせて祈りましょう。ご婦人方のご主人たちや、また友人や知人や誰もがですね、この場所に集ってきて、天地を作られたお方が今も生きておられて愛を注いでくださっているということ、御言葉を通して真理を知ることができるように。しかしですね、まずここに来なければそれを聞くことができないんですね。祈りながら誘って、そして集った者たちがその御言葉に触れられていきますように、心合わせて祈りたいと思います。また午後のセミナーでは、私たちは今年もこの町に私の民がたくさんいるという御言葉を掲げて、イエス様のもとに人々をお連れしようという課題を掲げています。午後のセミナーでもですね、私たちがイエス様のもとに人々を導く器として良き学びが持てるようにと準備していただいています。午後のセミナーもですね、たくさんの方がこの場所に集って、そして養いを受けたいと願います。取り出し乗れるものになると、そのような祈りをですね、決断して掲げて、この令和の時代、各地で教会がですね、今壊されている、潰されているニュースを聞きます。働き手がいないんですね。働き手は高齢者になっている。若手が救われてこない。献身者が生まれない。何か聞くとですね、心がもう寒々とするような、神様生きておられるんだったら、どうぞこの日本の民に、北海道から沖縄まで、全ての人に福音が届くように助けてくださいと祈りますが、その祈りを私たちも祈りながら、この令和の時代ですね、たくさんの群れが生み出されていくように、そのことも願って心を合わせて祈りたいと思います。この尾上聖愛教会がそのような教会の一つとして用いられていきますように、リーダーたちの、国のリーダーたち、また自分の立てられているリーダーたちのために祈りながら、主の御業を期待していきましょう。御言葉に応答して、それぞれで今祈りの時を持ってまいりましょう。捧げてまいりましょう。天のお父様、あなたはイエス様を信じる者をあなたの祭司として任命し、取り出しに乗る務めをお与えになりました。私たちはその一人一人です。あなたはすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられるお方です。この御心を知る私たちですから、家族や親族のことから始めて、教える立場にある人たち、上に立つ人たち、その国のリーダーたちに、為政者たちにのために、心を込めて祈る祭司、取りなし手としてください。また今までこの祈りが少なかったことをどうぞ許してください。熱心に祈れるように助けてください。救いの恵みに感激しながら生きるものにしてください。そしてあなたがお喜びになる取りなしの祈りの使命を軽んずることがないようにさせてください。来週迎える聖会もあなたの御霊で満たして豊かに用いてください。私たちが平安を得てこの地で愛のことができるように、あなたに心を注いで 上に立てられた者のために祈ってまいります。あのイスラエルの世界の歴史の中であなたが成し遂げてくださったこと、それを思いながら今もこの時代に生きておられるお方が、イエス様を信じる民の祈りを通してことを成してくださることを信じ求めて祈ってまいります。一人一人を豊かに祝して祈りの場へとあなたがお導きください。悲しい、心悩ます、苦しめるニュースを聞くたびに、私たちのつぶやきを祈りへと変えてください。ここにあなたが御業を成してくださることを信じます。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは新聖歌の421番、ここに主は増してという歌を歌いましょう。リバイバルの歌です。